市政ニュース、市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。新型コロナウイルス関連給付金事業、6項目あります。1つ目、特別定額給付金。1人当たり一律10万円が給付される特別定額給付金の申請を受け付けています。4月27日現在の住民基本台帳をもとに作成した申請書を5月11日に世帯主宛に発送しています。内容を確認の上、期限までに申請してください。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則として窓口での受付は行いません。申請期限は令和2年8月11日、決心有効です。給付金詐欺にご注意ください。市役所から問い合わせをする場合は、電話 0561-76-5105 から発信します。非通知や携帯電話からは発信しません。3つの絶対にありません。手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。カードの暗証番号を聞くことは絶対にありません。ATM の操作をお願いすることは絶対にありません。以上、特別定額給付金に関するお問い合わせは、企画政策課特別定額給付金推進室まで、電話76-5105、ファックス76-5021。2つ目、介護保険料の徴収猶予。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少などがあった介護保険第1号被保険者は、介護保険料の徴収猶予を受けることができる場合があります。詳しくは、長寿介護課へお問い合わせください。対象者は、介護保険第1号被保険者で65歳以上の人。以上、介護保険料の徴収猶予に関するお問い合わせは、長寿介護課まで。電話 32-8009、ファックス 34-3388。3つ目、市税の徴収猶予の特例。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の1ヶ月以上の任意の期間において、事業などにかかる収入が大幅に減少。前年同時期に比べて概ね 20% 以上減少した場合で、一時的に市税の納付が困難と認められる場合には、徴収猶予の特例を受けることができます。対象となる税目と対象者について、市・県民税・普通徴収、固定資産税・都市計画税・軽自動車税・種別割、法人市民税及び国民健康保険税については、法人納税者及び個人事業者、正社員、パート、アルバイト等個人納税者が対象となります。市・県民税特別徴収については、法人及び個人事業者等特別徴収義務者が対象となります。徴収猶予された場合のメリットについて、猶予期間内の延滞金が免除されます。また、今回の特例により猶予を受ける場合は、担保の提供は必要ありません。猶予の期間について、納期限の翌日から1年間、納期限が複数ある税目については、各納期限の翌日から1年間となります。提出書類について、猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合、徴収猶予申請書、財産収支状況書、 収入がおおむね 20% 以上減少したことがわかる書類の以上3点。猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合、徴収猶予申請書、財産目録、収支の明細書、収入がおおむね 20% 以上減少したことがわかる書類の以上4点。申請について、すでに納期限を経過している税目、期別については、令和2年6月30日までに、納期限が到来していない税目、期別については、各納期限までに提出書類を納税課へ郵送、または直接お持ちください。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、原則、郵送での申請をお願いします。申請をする場合は、事前に納税課へお電話ください。以上、市税の徴収猶予の特例に関するお問い合わせは、納税課まで、電話328051、ファックス765103。4つ目、臨時特別給付金。新型コロナウイルス感染症による小学校などの臨時休業などの影響を受けた子育て世帯を支援するため、国が対象児童1人につき1万円を児童手当受給者に支給します。支給は6月末の予定です。対象者は児童手当の令和2年4月分、または令和2年3月分の対象となる児童。なお、特例給付の受給者は対象外です。申請の必要はありません。児童手当の受給口座に振り込みます。ただし、公務員は申請書を提出する必要があります。12月28日までに申請書に必要事項を記入し、勤務先で証明を受けた上で、子育て支援課へ郵送、または直接提出してください。なお、申請書はホームページからダウンロードも可能です。ホームページの二次元コードが掲載されています。以上、臨時特別給付金に関するお問い合わせは、子育て支援課まで、電話328034、ファックス344379。5つ目、子育て世帯への食費の支援。子育て世帯の経済的影響を緩和するため、乳幼児等ランチサポート事業を実施します。自宅での食費として、対象児童1人につき1万円を保護者に支給します。支給は6月末の予定です。対象者は児童手当特例給付の令和2年4月分の対象となる乳幼児及び小中学生の準要保護児童生徒。申請の必要はありません。児童手当特例給付の受給口座に振り込みます。ただし、公務員は申請書を提出する必要があります。令和3年2月26日までに申請書に必要事項を記入し、勤務先で証明を受けた上で、子育て支援課へ郵送または直接提出してください。なお、申請書はホームページからダウンロードも可能です。ホームページの二次元コードが掲載されています。小中学生の準要保護児童生徒の保護者は、先に送付した案内に従って申請書を提出してください。以上、子育て世帯への食費の支援に関するお問い合わせは、子育て支援課まで、電話328034、ファックス344379。6つ目、水道料金及び下水道使用料の支払いに関する相談。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、 収入が大幅に減少したなどの事情により、水道料金及び下水道使用料のお支払いが困難な人は、愛知中部水道企業団へご相談ください。納入に関する相談に応じます。対象者は、水道料金及び下水道使用料を納めている人。以上、水道料金及び下水道使用料の支払いに関するお問い合わせは、愛知中部水道企業団まで。電話38-0034。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで。この件の担当は下水道課、電話32-8022、ファックス34-4429。なお、この他にも新型コロナウイルス感染症に関する対策、支援を実施しています。広報三好7月号でもお知らせしますのでご参照ください。なお、これらの情報は変更する場合があります。最新の情報についてはホームページをご参照ください。ホームページの二次元コードが掲載されています。新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口をお知らせします。感染が疑われるときは、衣浦東部保健所、電話0566-22-1699、県民相談総合窓口、主に休業などの協力要請に関しては、県民相談総合窓口、電話052-954-7453、中小小規模企業総合相談窓口、主に経営や資金繰り支援などについては、県経済産業局産業政策課、電話052-974-6330、中小企業者への金融支援については、県経済産業局中小企業金融課、電話052-954-6333。労働相談コーナー、主に労働に関しては、県労働局労働福祉課、電話052-589-1405。様々な人権問題については、みんなの人権110番、電話0570-003-110。令和元年度下半期財政状況の公表。市では、市の収入や支出、財産などの状況を市民の皆さんに知っていただき、市政へのご理解とご協力をお願いするために、毎年上半期と下半期の2回、財政状況を公表しています。今回は令和元年度下半期令和2年3月31日現在の財政状況をお知らせします。一般会計、歳入合計、予算額、301億3386万円、収入済額290億1209万円、収入率 96.3%、 市税予算額168億6060万円、収入済額171億9700万円、収入率102.0%。 繰入れ金予算額32億272万円、収入済額31億9850万円、収入率 99.9%。 繰越金予算額28億4147万円、収入済額
28億4147万円。収入率 100.0%。国庫支出金。予算額25億4714万円。収入済み額19億3119万円。収入率 75.8%。地方消費税交付金。予算額10億7000万円。収入済み額11億7576万円。収入率 109.9%。県支出金。予算額10億7084万円。収入済み額8億690万円。収入率 75.4%。諸収入。予算額6億3722万円。収入済み額6億2013万円。収入率 97.3%。その他15項目。予算額19億387万円。収入済み額12億4114万円。収入率 65.2%。歳出合計。予算額301億3386万円。支出済み額242億16万円。執行率 80.3%。民生費。予算額73億901万円。支出済み額66億4546万円。執行率 90.9%。教育費。予算額71億3334万円。支出済み額51億7884万円。執行率 72.6%。総務費。予算額53億976万円。支出済み額48億2857万円。執行率 90.9%。土木費。予算額43億3255万円。支出済み額22億2749万円。執行率 51.4%。衛生費。予算額26億4352万円。支出済み額21億8527万円。執行率 82.7%。交際費。予算額10億2714万円。支出済み額10億2400万円。執行率 99.7%。消防費。予算額9億8008万円。支出済み額9億1747万円。執行率 93.6%。その他7項目。予算額13億9846万円。支出済み額11億9306万円。執行率 85.3%。特別会計。国民健康保険特別会計。予算額44億8629万円。収入済み額41億2106万円。収入率 91.9%。支出済み額41億2809万円。執行率 92.0%。介護保険特別会計。予算額 24億7156万円、収入済み額23億2445万円、収入率 94.0%、 支出済み額21億5113万円、執行率 87.0%。 後期高齢者医療特別会計予算額6億5231万円、収入済み額6億278万円、収入率 92.4%、 支出済み額5億6700万円、執行率 86.9%。 企業会計病院事業として、事業収益予算額30億4851万円、収入額27億3854万円、収入率 89.8%。 事業費用予算額32億5864万円、支出額29億9831万円、執行率 92.0%。 資本的収入予算額3億1890万円、収入額2億8461万円、収入率 89.2%。 資本的支出予算額4億8166万円、支出額4億5238万円、執行率 93.9%。 企業会計下水道事業として、事業収益予算額16億9405万円、収入額19億224万円、収入率 112.2%。 事業費用予算額19億9372万円、支出額18億7523万円、執行率 94.1%。 資本的収入予算額9億3990万円、収入額9億2262万円、収入率 98.2%。 資本的支出予算額9億6696万円、支出額8億7921万円、執行率 90.9%。 地債の状況、一般会計58億9873万円、下水道事業会計60億343万円、病院事業会計21億7795万円。私有財産の状況、土地337万3685平方メートル、建物22万751平方メートル、有価証券1億2522万円、一般会計基金203億3527万円、特別会計基金9億9811万円。この件についてのお問い合わせは財政課まで、電話328002、ファックス765021。
新リサイクルステーションの開設。令和2年7月1日に市内3カ所目のリサイクルステーションが開設します。名称、リサイクルステーション三好、三好公園第4駐車場北。三好市、三好町井の花 16-1。開業日時は12月29日から1月3日を除く 毎日午前10時から午後6時まで。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休業日や開設時間は変更になる可能性があります。新リサイクルステーションの地図が掲載されています。愛知県道54号を北上し、交差点三好井の花を右折。この交差点の右手前には三好公園第4駐車場があります。右折後すぐ左手に蔦屋三好店があり、新リサイクルステーションはその向かって右隣です。回収できるものがイラストとともに紹介されています。アルミ缶、スチール缶、瓶、ペットボトル、新聞紙、雑誌、段ボール、プラスチック製容器包装、白色トレイ、木製割り箸、紙パック、廃食用油、陶磁器、CD、DVD、CD、DVD ケース、乾電池、自動車オートバイ用バッテリー、小型家電製品、古着、使い捨てライター、蛍光管水銀入り体温計、インクカートリッジ、スプレー缶。この件についてのお問い合わせは環境課まで、電話328018、ファックス765103。QR コード付き見守りシールの交付。認知症などにより外出中に行方不明になる恐れのある人に QR コード付き見守りシールを交付します。費用は無料です。申し込み方法など詳しくはホームページをご確認ください。対象は認知症の人、認知症の疑いのある人、若年性認知症の人、若年性認知症の疑いのある人、知的障害のある人、精神障害のある人。見守りシールとは、行方不明になった際、衣服などに貼った QR コードが読み取られると、保護者へ瞬時に発見通知メールが届きます。発見者は QR コードを読み取り伝言板にアクセスすると、ニックネームや注意すべきことなど対処方法がわかるので安心です。チャット形式の伝言板なので、やりとりも簡単です。お迎えまで迅速に行うことができます。見守りシールを身につけた人が道に迷っていたら、優しく声かけをお願いします。見守りシールの見本イラストが掲載されています。横長の形で、左に三好市のマスコットキューちゃんと、見守りシール三好市の文字。右に QR コードが載っています。大変おばあちゃんがいなくなった。行方不明になってからご家族に連絡が入るまでがイラストで掲載されています。まず、行方不明になった人のイラスト、洋服などに QR コードラベルを貼り付けておく。そして、発見者が衣類につけた見守りシールの QR コードにアクセスをするイラスト。何かお困りの様子、衣服の QR コードにアクセスしてみよう。次に、伝言板にアクセス後、実際の画面のイラスト。伝言板には基本情報、ニックネーム、起用歴、注意すべきこと、発見情報、発見場所、現在の居場所などが示してあります。この画面は保護者と発見者のみが見ることができます。最後に、自動メールを受信して安心するご家族のイラスト。おばあちゃんが見つかった、と笑顔です。24時間365日、素早く連絡が取れます。この件についてのお問い合わせは、長寿介護課まで。電話328009、 ファックス 343388。 なお、ホームページの二次元コードが掲載されています。
児童手当特例給付の現況届。6月30日火曜日までに現況届を必ず提出してください。児童手当または特例給付を受給している人は、毎年6月現在の扶養状況や所得状況を確認するため、現況届を提出する必要があります。6月初旬に現況届の用紙を送付しますので、6月30日火曜日までに必ず提出してください。現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。また、三好市に住民登録があり、中学生以下の児童を養育している支給要件に該当する人で、児童手当などを受給していない人は、子育て支援課で認定請求の手続きが必要です。なお、公務員は勤務先へ確認してください。この件についてのお問い合わせは、子育て支援課まで、電話328034、ファックス344379。国民健康保険税に関するお知らせ。将来にわたり持続可能な国民健康保険制度とするため、国民健康保険税の税率、税額などを改正します。加入者の皆さんにはご理解とご協力をお願いします。なお、令和2年度の税額については、国民健康保険に加入している世帯主に、7月中旬に郵送でお知らせします。改正内容は次の通りです。税率、税額、金額、課税限度額について、区分、全加入者の医療保険分、全加入者の後期支援分、40歳から60歳の介護保険料の順にお知らせします。区分が4つあります。1、所得割額にかかる税率。医療保険分 6.02%、前年度 5.94%、後期支援分 1.53%、前年度 1.34%、介護保険料 1.38%、前年度 1.20%。 2. 均等割額にかかる金額。医療保険分 24,800円、前年度 24,500円、後期支援分 8,400円、前年度 8,200円、介護保険料 8,900円、前年度 8,500円。 3. 一世帯あたりの平等割額にかかる金額。医療保険分 24,000円、前年度 29,000円、後期支援分 4,800円、前年度 4,400円、介護保険料 4,700円、前年度 4,600円。 4. 課税限度額。医療保険分 63,000円、前年度 61,000円、後期支援分 19,000円、前年度19,000円、介護保険料17,000円、前年度16,000円。均等割額、平等割額の軽減割合について、区分が3つあります。1、世帯主及び加入者の合計所得が33万円以下の世帯は、軽減割合7割。2、世帯主及び加入者の合計所得が28万5000円かける世帯の被保険者数、プラス33万円以下の世帯、前年度28万円かける世帯の被保険者数、プラス33万円以下の世帯は、軽減割合5割。3、世帯主及び加入者の合計所得が52万円かける世帯の被保険者数、プラス33万円以下の世帯、前年度51万円かける世帯の被保険者数、プラス33万円以下の世帯は、軽減割合2割。保険料の計算方法、年間保険料額
イコール所得割額プラス均等割額プラス平等割額。なお、所得割額イコール括弧加入者の前年中所得マイナス33万円括弧閉じかける税率。均等割額イコール加入者の人数かける金額。平等割額イコール一世帯あたりの金額。この件についてのお問い合わせは、保険年金課まで、電話328011、ファックス343388。なお、ホームページの二次元コードが掲載されています。後期高齢者医療保険料に関するお知らせ。被保険者一人当たりの医療給付費が伸びたことなどにより、保険料率などが改定されました。また、所得の低い世帯を対象に、法律で定められた軽減制度に上乗せした特例の軽減が行われてきましたが、令和元年度から令和3年度にかけて、段階的に特例は廃止されることとなりました。加入者の皆さんには、ご理解とご協力をお願いします。なお、令和2年度の保険料の決定通知書は7月中旬に送付します。改定内容は次の通りです。保険料率、均等割額は平成30年度、31年度、45,379円から令和2年度、3年度、48,765円に改定されます。所得割率は平成30年度、31年度、8.76% から、令和2年度、3年度、9.64% に改定されます。保険料限度額、年間保険料限度額は、平成31年度まで62万円が、令和2年度から64万円に改定されます。次に、均等割額の軽減割合について、世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の所得合計額、軽減割合、軽減後の均等割額の順にお知らせします。区分が4つあります。1、世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の所得合計額が33万円以下の世帯で、世帯内の被保険者全員の年金収入の合計が80万円以下で、その他の所得がない以外の場合は、軽減割合 7.75 割、前年度 8.5 割、軽減後の均等割額年19,720円。2、世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の所得合計額が33万円以下の世帯で、世帯内の被保険者全員の年金収入の合計が80万円以下で、その他の所得がない場合は、軽減割合7割、前年度8割、軽減後の均等割額年14,629円。3、世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の所得合計額が285,000円かける世帯の被保険者数プラス33万円以下の世帯。前年度28万円かける世帯の被保険者数プラス33万円以下の世帯は、軽減割合5割、軽減後の均等割額年24,382円。4、世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の所得合計額が52万円かける世帯の被保険者数プラス33万円以下の世帯。前年度51万円かける世帯の被保険者数プラス33万円以下の世帯は、軽減割合2割、軽減後の均等割額年39,012円。なお、健康保険などの被扶養者だった人について、これまで職場の健康保険などの 非扶養者であった人は、後期高齢者医療保険の加入から2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減されます。また、所得割額は当面の間かかりません。保険料の計算方法、年間保険料額イコール均等割額プラス所得割額。なお、所得割額イコール総所得金額などマイナス基礎控除33万円かける所得割率。この件についてのお問い合わせは、保険年金課まで電話328016、ファックス343388、または愛知県後期高齢者医療広域連合保険料グループまで電話052-955-1223。なお、ホームページの二次元コードが掲載されています。
プラスチック製容器包装の出し方について、4月1日からリサイクルをするためプラスチック製容器包装を収集しています。今一度次の点について確認しましょう。 1. 収集場所をご確認ください。 2. 中身がよく見えるように入れてください。 3. 出せるもの出せないものを再確認しましょう。 1. 収集場所は金属類ゴミ、陶磁器、ガラスゴミと同じ場所です。一部地域にある燃やすゴミ専用の集積所には出せませんのでご注意ください。2. 中身はしっかり見えていますか？不純物の混入を防ぐため、指定袋にはプラスチック製容器包装を直接入れ、中身がよく見えるようにしてください。レジ袋に入れるなど、袋が二重で中身が見えないようにはしないでください。おむつや食べ残しで汚れている容器などが混入していることがあります。しっかりと中身が見える状態で指定袋に入れるようにしましょう。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。3. プラスチック製のスプーンを入れていませんか？問題。プラスチック製容器包装として回収できないものはどれ？ CD、DVD のケース。プラスチック製のストロー。プラスチック製のスプーン。正解は全部です。プラスチック製であっても容器包装ではなく、プラスチック製のスプーンやストロー、ハンガーのような商品そのもの、汚れや水分を含んでいてリサイクルに向かないもの、袋が二重になっていて中身の確認ができないもの、おもちゃ、バケツ、歯ブラシ、CD、DVD ケースのような硬質プラスチックは回収ができません。回収できるもの、発泡スチロールなどの緩衝材、お菓子の袋、トレイ、卵や豆腐のパック、レジ袋、ラップ、コンビニ弁当の容器のようなプラマークがついている容器や包装は回収ができます。水ですすいで汚れを落としてから出しましょう。よくある間違い。カップ麺の容器はプラスチック製であれば回収できます。断熱のため、紙製容器となっているものは回収できませんので、リサイクル識別表示マークを確認してください。また、シャンプーやドレッシングのボトルは、プラスチック製容器包装ですが、汚れを落とすことが困難な場合は、燃やすゴミで出してください。ペットボトルは回収できませんが、ラベルと蓋は回収できます。紛らわしいものはホームページでチェック。ホームページの二次元コードが掲載されています。
この件についてのお問い合わせは、環境課まで、電話328018、ファックス765103。市税などの納期。市税などの納付は、便利で安心な口座振替をご利用ください。市県民税普通徴収分、一期及び前期全納は6月30日まで。固定資産税都市計画税二期は7月31日まで。国民健康保険税普通徴収分、介護保険料普通徴収分、後期高齢者医療保険料普通徴収分一期は7月31日まで。なお、口座振替は市内の指定金融機関へ直接お申し込みください。市外の本支店などで申し込む場合は納税課までご連絡ください。この件についての問い合わせは納税課まで、電話328051、ファックス765103。三好市の人口。令和2年5月1日現在の三好市の人口をお知らせします。人口61,062人。先月より22人増えました。うち男性31,374人。先月より15人増えました。女性29,688人。先月より7人増えました。世帯数24,429世帯。先月より66世帯増えました。